東京ネットラジオ。皆さんこんにちは。ラポール心と言葉のハーモニーパーソナリティの菅野秀之です。今回は第163回の放送です。今年の秋は11月前半まで夏のように気温が高く、本当にね、その後一気に冬がやってきましたよね。気温の変化が大きいこの頃なんですが、いかがお過ごしでしょうか。あっという間に12月、師走がやってきました。この時期は忙しい方も多いですよね。忙しい年末だからこそ、一つ一つのことを丁寧にやっていくことを心がけると、それだけでも充実した気持ちが感じられるように思います。丁寧に掃除をしたり、料理をしたり、食事をしたり、完璧を求めすぎずに、でも大切に取り組むことで、いろいろなことが整ってくるんじゃないかなと感じています。さて、先月11月上旬に書道の展覧会がありました。書道の稽古場の皆さんと出展する新装書展というものがありまして、これは2年に1回の開催なんですけれども、これはですね、隠れ家のようなギャラリーで様々なね、素晴らしい作品に出会うことができました。長年書をたしなんでいらっしゃる書先輩方の作品は、その言葉からも書からも様々な思いを感じ取ることができ、また共感したり、思いにふけたりして書に触れることができました。新装書店の新装というのは心の窓と書くんですね。心には光が差し込んでいて、いつも違った姿を見せている。そして心の窓を思い切って開けてみると、思わぬ景色が広がっているかもしれない。という書の先生の思いが溢れています。僕は学装として仕立てていただいたんですが、優しい表情の作品ができてほっとしました。会期中にお越しいただきました皆様、スタッフや稽古場の皆様、本当にありがとうございました。素敵な作品に触れると創作したい気持ちが高まってきますね。僕が作品の中でお届けしたメッセージをここでお伝えさせていただきたいと思います。その作品にとしてね、書いた言葉、文章なんですけれども、どこに行こうかな。毎日が大冒険。肩の力を抜いてふわふわ。こういったですね、言葉を書いてみました。これはですね、今年の夏に母が旅立つ前に、母が残してくれた言葉なんですね。母が空を見て綴った思いを受けて、それを大切にしながら答えるようなメッセージとして作品にしてみました。今年の書展はね、終了してしまったんですけれども、また何かのタイミングで公開できればと思っています。続きまして、モーメントオブトゥルースです。このモーメントオブトゥルースとは真実の瞬間という意味で、心に響く言葉をご紹介するコーナーです。先月に引き続きまして、今月もある画家の方、この方はペンキ画家の正元さんという方なんですけれども、動画の中でね、いろいろ紹介されている中から印象に残ったメッセージをお届けしたいと思います。この正元さんはアフリカのタンザニアにある人口200人の村、ブンジュという村で生活をして、ペンキ画を学びながら、その村に根付いていた日本古来の大切にした文化や価値観について、触れてきてらっしゃるんですね。とても大事なメッセージが YouTube の動画の中にあるんですけれども、その大切な思いを共有させていただきたいと思います。今回の言葉はですね、諦められる時間が来ることの幸せです。日没の時間がやってくると、村では全ての作業を諦めて、そこで一度やめるということになるんですね。その捉え方、諦めるというのが、日本の現代人だとマイナスに捉えがちですよね。ですが、その村では真の休息の時間が来るというふうに捉えるそうなんです。これとても大切な時間の捉え方ですよね。今の自分の状態を明らかにし、見つめ直すことというのが諦めることだよというふうにもおっしゃってました。 それでは CM の後は、ゲストをお迎えするラポールのコーナーです。この番組は東京ネットラジオの提供でお送りします。
すべての音はここから始まる。はじめはデモ作りから、そしてメジャーへの道もここから始まる。 www.artfields.net アートヒルズミュージック。
ねえねえ、ナナ姉がまた CD 出したらしいよ。
今度はミニアルバムなんだって。
え、7曲も入ってんの？
ナナミ1アップ発売中。みんな聞いてね。
ラポールのコーナーです。今月のゲストは声優ボイストレーナーの桜井美希さんです。どうぞよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
はい、実はですね、僕のね、以前ボイストレーニングナレーションですとかね、表現を勉強しておりまして、その時に教えていただいてたんですけれども。
そうですね、もうだいぶね、前のことなんですけれどもね、なんかそのご縁がね、ずっと続いてることに嬉しく感じます
ね。本当に僕はね、桜井先生とお呼びしているんですけれどもはい、まずは自己紹介をお願いいたします。
はい、声優、ナレーター、それからボイストレーナー、また声優志望、ナレーター志望の、方に演技だったりとか、そうですね、技術だったりとかも教えています。
はい、
はい、
もう声からね、お分かりかと思うんですけど、本当いつもすごい桜井先生の声を聞くとあ、なんか素敵だなと思いますし、
ありがとうございます。
もう反映してねいるんですけれども今回はね、ゲスト出演2回目ということでお越しいただき、
そうなんですよね、
ありがとうございます。
またね、呼んでいただけると思わなかったので、お声かかった時に、ああもう嬉しいなと思って、
ありがとうございます、
はい、今日楽しみにしてきました。
はい、もうボイストレーナー、そして声優さんならではのお話もね、お伺いしていきますので、
はい、
ぜひね、楽しんでいただきたいんですけれども、まず声優さん、声優業界でやはりなんかこうちょっと憧れだったりとか、特殊なね、世界だと思うんですけれども、ちょっと声優業界について教えていただきたいんですが、
どのあたりを話したらいいかしら、
なかなかこう見えない世界なので、なんかそのどんなことをされているのかなとか、どういう、ね、今お芝居のこととか、ナレーション、そして声、お芝居の指導とかもね、あると思うんですけど、はい、一体どんなことをされている業界なのかなっていうのがちょっと分かりにくいですよね。
そうですね、皆さん、いわゆる声優業、声優さんっていうのって、皆さんのイメージ通りではあると思うんですけれども、アニメだったり、外画だったり、あとはゲームだったり、あとナレーションっていうのが割と皆さんがよく耳にしたり、知っているところかなと思うんですけれども、もっと細かなところもいろいろあって、で、本当にラジオとかも最近ね多いですし、あとは最近はね、イベントとかで歌ったり踊ったりもね、あるし、あとは朗読会とか、もあったりとか、そういったね、多岐にわたって活動されている方が多い業界かなと思います。
なるほど、幅広いですよね。
そうですね。なんかあとは、一見声優さんっていう感じで、あるんですけれども、最初の頃はエキストラみたいなものとかもあったりはします。
なんか声優さんがドラマに出たりとか、何かそういう、テレビ時代に出られる方もいらっしゃいますよね。
最近はすごく多いですよね。なんかいわゆるテレビの声優先生って、テレビの役者さんと、声だけの声優さんっていう垣根が割とこう崩れてきて、普通の役者さんが声優さんやるっていうこともすごく増えているし、声優さんがドラマに出ることもあるし、あと最近はバラエティーなんかもね、進出されてる方が多いなっていう印象なので、
垣根が本当に、
そうなくなってきてるなっていう感じですね。
そうなんですね。やっぱどんどん時代とともに変わっていくという、
そうですね。なのでやれることも昔に比べると増えたのかなっていう印象です。
そうですね。 それでですね、やはり、まあ、声優さんというと声、まあ、ボイストレーニングも声が、はい、あの一番のね、はい、目に見えないけども、うんうんうん、クローズアップされるところになるんですけれども、その声の扱い方というのって、はい、一般的には難しいというか、あの例えば、まあ、いい声になりたいんですとかっていう、うんうん、こうお願いというかリクエストとかはよくあると思うんですけれども、うんうんうん、その声の、ね、性格があるっていうのをお聞きしたんですけど、
そうちらっとね、さっきお話ししたんですけれども、あの声にもどうやら性格というものがあるらしくって、はい、あの楽しくって自由で束縛がないのが好きなんですって、
そうなんですか。
そうなんです。なので逆に重いとか暗いとか、はい、そういう気持ちで声を扱おうとするとうまくいかない。
これ大事ですね。
でね、やっぱりあの落ち込んでる時とかって声も出なかったりとか、はい、自分ではちゃんと喋ってるつもりなのに、はい、なんかちょっと暗い声になってしまったりとか、うん、することってねあるんじゃないかなと思うんですけれども、まあ、声さんというのはそういう性格なので、はい、あとはこう何ですかね、こう自由を奪ってなんとか自分でこの声をコントロールしようってしすぎちゃうと嫌がっちゃうので、はい、なんか自由にしてていいよでも手綱はこっちが握ってるよぐらいの感覚で扱ってあげた方が双方にとって楽な形で声が出せるんじゃないかなと思います。
ガイドしてあげるみたいな感じなんですかね。
そうですね、なんか声ちゃんが自由に動けるような状態を私たちは作ってあげる必要があって、それがまあ体の状態であったり心の状態であったりっていったところでサポートしてあげる感じですかね。
両方必要ですよね。その前にね、お越しいただいた時にもその姿勢の、ね、お話もしていただいたんですけれども、あとやっぱり心の面というのもね、同じぐらいもしくはそれ以上に大切かもしれないですね。
そうですね。
まずその技術的なところで言うと、やはり表現する方ってはっきり分かりやすくこう発声できたらなと思うと思うんですけれども、なんかそのあたりのコツっていうのは何かありますか？
そうですね、口をしっかり動かしましょうみたいなこととか大きくしっかりっていうのを結構聞いたことあると思うんですけれど、割とあれって違くって、
そうなんですね。
そうなんです。あんまりね、大きく動かしすぎちゃう、もちろん動かさなさすぎもダメなんですけれど、大きくね動かすというよりは、口の中をしっかり動かしたり舌をちゃんと動かしてあげるっていう意識を持った方が良かったりします。
なるほど、中を、
中で滑舌がね悪くてとか、聞き返されちゃってっていうお悩みの方とかが多いんですけれども、一生懸命早口言葉の練習とかなんかされてるんですけれども実はそうではなくて、日本語で大事なのって母音なんですね。あいうえおですね、ここに音の響きがあるので、この母音を綺麗ないい響きの音でちゃんと整えてあげることで、言葉がはっきり明瞭よく聞こえてくるっていうのがあるので。
なるほど。
そうなんです。
皆さんね、早口言葉の練習した記憶とかね、あると思うんですけど、
だからゆっくりでいいので母音の響きを大事に、練習してあげた方が実は近道だったりします。
いや、すごい豆知識というかもう豆どころじゃない
そうです
か、ね、なかなかその何ですかね、母音ってところまで見ない、というか気づかない方もね、いらっしゃると思うので、ぜひね、これからの発声の中で
母音を ね、そう意識してもらうといいんじゃないかなと思います。
は
い、
これはね、その表現者の方だけじゃなくって、会社でね、何か発表するとかプレゼンするとか、お友達と話す時にもね、
そうですね、
ね、応用できますよね。
大事。
ありがとうございます。そして、今は技術的な面のことだったんですけど、今度はその心の面ですね、どういうふうにするとよりコントロールができるのかなっていうところもありますけれども、
そうですね、さっきね、言ったように声には性格があって明るいのが好きとかって言ったと思うんですけれども、やっぱり扱う自分自身も、心をオープンにする、あとね、やっぱり大事なのは相手にちゃんと届けよう、自分の言いたいことをちゃんと伝えよう、あとは自分がやりたいだけではなくて、相手がどういう風に聞こえたら心地がいいかなとか理解してもらえるかなっていった、その相手を思いやる、 気持ちっていうのもすごく大事かなと思います、
ね、うん、一人でね喋ってるわけじゃないですもんね。
そうですね、そもそもね言葉に出すっていうことは自分の中で何かが生まれて、はい、それをその感情が生まれてそれを相手に伝えたいと思うから誰かに言葉として届けるものなので、
はい、
うん、やっぱりその、ね、相手にちゃんと言いたい伝えたいっていう気持ちが大事かなと思ってます。
いろいろなことを、ね、伝えたいときってなんか余裕がないとちゃんと伝わらなかったり、
うんうんうん、ね、そうですね、
誤解が生じたりっていうのがあるんですけど、まずその時にどういうふうに整えるといいかっていうところのポイントはありますか？
うんうん、そうですね、うん、まあ早口になっちゃったりバタバタしちゃう原因って、うん、やっぱり呼吸が安定していないっていうのが結構大きなところなので、
はい、
よくあるんですけれどもゆっくり深呼吸をして、うん、体の方から、うん、心拍数を、ね、下げたりとか深い呼吸をすることで、で気持ちの方も落ち着いてくるっていう、そういった側面もあるので、
はい、
まあ、余裕があったらちょっと深呼吸をたっぷりするとか、
はい、
あとは体が固まっちゃってると声もガチガチになっちゃうので、ちょっと軽くストレッチしたり、
あ、
体振って、
いいですね、
体を緩めるとか、
はい、
そういったことが割とすぐできることかなと思います。
深呼吸をして体を緩める、うん、ところから、うんうん、なんか、ね、心と体って連動するので、
そうですね、
つながっていい、お気持ちも落ち着くし、うん、なんか余裕も出てきますよね。
そうですね、
確かに確かにそうですね、いや本当にこう一言一言発声する時の、ね、大事なポイントとともに気持ちと体のね、
そう本当にね、気持ちが大事かなっていうのはね感じますね、
本当にありがとうございます。今日はなんか特別レッスンみたいな感じですよね本当に、はい、そしてね、まあ、この声だけではなくて桜井先生いろんなことにもね取り組んでらっしゃるんですけれども、はい、今の桜井先生の旬として捉えてることってどんなことになりますか？旬としてね、
旬として、
はい、今
そうですね、この声優業とはちょっと違うんですけれども、はい、今動物と
はい、
通じる喋るというスキルの勉強などもしています、
はい、コミュニケーションというところでつながりますよね。
結局ね、そうそうそう、やっぱりコミュニケーション能力っていうのが大事になってくるので、なんかそちらの勉強を していって、
はい、
実際のレッスンだったりとかにも役立つところが多いなっていうのを感じています
ね。動物ともつながるって、なんかこう一瞬こうどういう風にやってるのかなって思うんですけれども、なかなかあれですよね、こう会話をするみたいな感覚なんですか？
まだ私実は始めたばっかりなので、本当に上っ面というかまだ概要くらいしか分かってないところがあるんですけれども、まあ、先生曰く、
はい、
コミュニケーションじゃないとテレパシーコミュニケーション、なんとなく虫の知らせとか、
はい、
なんかあったりしません？こういう風に感じるとか、あの人こんな風に思ってる気がするとか、それこそペット飼ってらっしゃる方は、
はい、
なんかこの子今お腹空いてるって言ってるとか、なんか散歩行きたいって言ってるっていう、なんとなくこうキャッチする感じを深めていくようなものなんですよね。
なるほど、きっと普段日常的にどこかの場面で皆さんもそれを体感してるかもしれないですよね、
それをねちょっと意図的に、実際に言葉が聞こえるわけではないんですけれども、五感でちょっとなんかその子が見えてる映像だったりとか、
はい、
匂いだったりとか、感覚だったりとか、なんかそういったものを受け取ったりとかしながらコミュニケーションしていくっていうものだそうです。
あ、すごいこれ奥深いですよねこのお話はね。
そうですね、
実は僕たちはアカシックリーディングというところもね勉強していて、これがちょっとそこの今のアニマルコミュニケーションにも近いんですけれども、こう人がある意識の状態になった時につながることのできるデータバンクがあって、まあ、そこにね過去から未来までの全ての情報が、まあ、宇宙に存在するものの全ての情報が、あると言われているんですけれども、そこにつながっている感じにちょっと近い部分もありますよね。
そうですね、なんか共通するところもあるなって、
はい、
今両方ね、やってる中で感じたりはしますね、
やはりね、そのやはりなんかこうコミュニケーションという意味では共通の部分もあるでしょうし、何かその感じるっていうところは本当にね、
そうですね、なんか 言葉ってこう嘘をいくらでも言えちゃうじゃないですか。でもそうじゃないところって真実が伝わってくるので、はい、そこら辺すごく奥深いなと思いますね。
本当ですね、うん、それがこう動物たちだとなおのこと、
うん、そう
真実のコミュニケーション、
そうなんですよ、すごくこう、うん、なんですかシンプルで、
はい、
ですかね、とっても温かい感じっていうのを、うん、受けたりします。なので、何ですか、こちら側の気持ちがとっても温かく、ほんわかする気持ちになって幸せな感じに、ね、なるのがね、とってもいいです。
なんか本当のコミュニケーションが、うん、こういつもね行われているという感じがしますね、
うん、
動物の、
そうですね、
ね、アニマルコミュニケーションを通して、うん、いやすごい、なかなか普段聞けないお話をね。ありがとうございます。後半もね、朗読のコーナーの後に、はい、引き続き桜井先生にお話をお伺いしていきますので、後半もお楽しみになさってください。それでは CM に続きまして、朗読のコーナーです。お楽しみに。
熱湯に入って30年、格闘家に蹴られて30年、そんなグレート義太夫が音楽と笑いについて、語りたいと思います。グレート義太夫のお笑い音楽館、よろしく聞いてください。よろしくね。
サンフラワーのやっちゃばレイディオー、 B ちゃんです。
トッツンです。
メガちゃんです。
毎月第4回を配信中。
どんな番組なんでしょうか。
小学校2年生でも分かるトークをしているよ。
イエーイ。嘘つけ。
音声で味わう朗読。このコーナーでは毎月様々な朗読をお届けしていますけれども、今月もオリジナル作品をお送りしたいと思います。前回の続きになるんですけれども、主人公が卒業旅行をねする場面だったんですね。大切な友達であるウサギと共に電車に乗って旅をする、ローカル電車に乗り込んだというところで終わっていました。今日はどんな旅になるんでしょうか。それでは、お聞きください。田園風景が広がり、ところどころで花が咲き始めているのが見える。新しい季節の訪れ、春の便りは至るところにあるような気がした。電車に乗ってから1時間経っても乗客は僕たちだけだった。ウサギは窓から差し込む日の光を気持ちよさそうに浴びながら外の風景を楽しんでいる。すると何か小さなものが上に行ったり下に行ったりしているのが見える。電車のスピードがゆっくりになると、それが鳥のような何かであることが分かった。次の駅に停車するとバサバサと音がして誰かが乗り込んできた。こんにちは。あなたとお話ししたいと思ってやってきたんです。いきなり目の前に現れた新しい乗客は、小さなツバメだった。はい、本日の場面をお送りいたしました。はい、いかがでしたでしょうか。
とっても可愛い。ね、セリフの部分って昔教えてた時にはあんまりね聞いたことがなかったかなと思ったので、すごく新鮮。
はい、確かにあまりねセリフはなかったかもしれないですね。
なので、そうそう、前回もねお聞きしたんですけれども、はい、うさぎちゃんの声が可愛くて。
ありがとうございます。ちょっと素朴なね感じの。ウサギもね、今日ウサギのセリフは出なかったんですけど、代わりにツバメが新しい登場
ですが、新しい、次がまた楽しみな展開ですよね。
ね、次回もねお楽しみになさっていただきたいんですけれども、お聞きいただいてありがとうございます。はい、はい、それではですね、ここでメッセージシェアリングのコーナーに行きたいと思います。ここではですね、桜井先生が日頃大事にしている言葉ですとか、心に留めている言葉がありましたらご紹介いただきたいんですけれども、
はい、
はい、
あとね、また前回言ったものも大事にもしてるんですけれども、
はい、
今最近よく自分の中でもそうですし、
はい、
生徒さんたちによく言ってるのが、
はい、
直感力を 大事にしてとか、
直感力、
うん、直感力をね育てるようにしてみてねっていうことはよく言ってます、
はい、うん、大事ですよね。
もうね、なんかどうしてもね、こう思考で考えたりとか、はい、損得を考えたりとか、自分がこうしたいああしたいっていうのが二の次三の次になっちゃって、なんか損得だったりとか、うん、そっちを優先にしてしまうと、うん、本当に大事なものがちょっと見えなくなっちゃったりとか、
はい、
うん、するんじゃないかなと思って、うん、最近はね、自分ももちろん直感に従って動くようにっていうことはしてますね、はい、
この直感力を鍛えるっていうのがね、うんうん、またいろいろとね難しい部分もあったりしますよね。だけどね、あ、それがね、
うん、でもね、簡単なことからやってます、はい、私も人から聞いたりとかなんですけれども、はい、本当に毎日同じ道を通って帰ったりすると思うんですけれど、うん、なんとなく今日右の方行ってみようかなとか、ちょっとこっち側行ってみようかなと直感に従っていくと、思わぬ出会いがあったりとか、はい、割と自分が住んでる地域なのに、こんなお店あったのって気づいたりとか、そういうことがねあったりとか、
はい、
あとはコンビニとか行って何、ご飯とか何食べようかなって言った時にも、これが食べたいっていうのを大事にしてあげればいいのに、ついつい、これ食べたら太るかなとかこっち高いしなってなるんですけれど、そこをなんか一番最初に、あ、これがいいなと思ったものに従って手に取ってっていうことをやったりとか、そういうちょっとちっちゃなことをねやったりしてます。
もうその一つ一つのこのなんていうんですかね、選択ってすごく大事ですよね、
ね、それがね、どういうふうにねまた変わっていくかっていうのもね、はい、ありますから ね、
本当の気持ちを探しながら一つずつ選んでいくと、そうそう、結果がね変わってきたりとか、もしくは新しい道を通ってみると、ね、先ほどおっしゃったみたいな発見がね、
そ
う、あっていいかもしれないですね、
ぜひやってみてください、
ね、これはおすすめですねはい、どうもありがとうございます、はい、さてですね、東京ネットラジオのゲストページにですね、桜井美紀さんのプロフィールが掲載されていまして、そこにツイッターへのリンクもね、
そうですね、
はい、ありますので、
はい、
ぜひチェックしていただけたらと思います、
はい、お願いします。
はい、そしてね、もう12月本当に早いわけなんですけれども、今年をね、本当ですよ ね、今年を振り返ってみていかがですか。
今年は実は、はい、個人的なことを言うと、
はい、
もうトラブル続きの1年で、心が落ち着くことがあまりなく、次から次へとちょっと自分の中では大変だなっていうことがバタバタ続いたんですね、
はい、
でもなんか昔だったらなんでこんなことばっかりと思ってたと思うんですけれども、はい、これも何か理由があってなんだなとか、次にステップアップするために起きてることだなっていうふうに捉えるようにまして、来年はこれを踏み台にして、また一つ、飛躍していける年になったらいいなと思ってます。
本当に今年経験されたことが全部ね、はい、来年への準備っていう位置づけで考えると、なんか来年もさらに楽しみになってくるというか。
そうですね。今年ね、始まったこととか、
うん、
さっきのね、アニマルコミュニケーションとかも今年始めたものなので、
は
い、
また
ね、来年にね、花開いていくといいなと思ってます。
そうですよね。はい、どんどんそういった新しいね、こう、チャンスだったりとか、経験がね、さらに増えてくると思いますんで、それも楽しみですよね。
そうですね。
はい、いや、本当にね、いろんなご経験をなさっている桜井先生なんですけれども、本日お越しいただいていかがでしたでしょうか。はい、
もうなんかね、やっぱりね、この空間すごく気持ちよくって、
はい、いや嬉しいです
いや本当にラジオの方聞かせていただいててもすごく気持ちがいいんですけれども、
はい、ありがとうございます。
自分が来てこの空間で喋るっていうのもとても心地がよくって、はい、ゆったりしたいい時間を、はい、過ごさせていただいたなと思います。
嬉しいです。同じくですね。
本当ですか。
やはりその声っていう、目に見えない声ですけど、波動だっ ったり、うん、周波数だったりするので、
うんうん、
なんかの周波数がいろいろなものを変えていくという、
そうですね、
うん、考え方ありますもんね、
うんうんうん、そうだからやっぱりね自分の出す声だったり、
はい、
言葉っていうものが、うん、今言ったねあの周波数なので、はい、いろんないいも悪いもいろんなものに影響していくので、うん、やっぱりね、うん、あの一応言葉を扱う、うん仕事についてる身としては、はい、より自分が発する言葉だったり、うん、声といったものに、
はい
うん、フォーカスして丁寧に扱っていきたいなと思うし、うん、教えて ありがたくも来てくださる生徒さんとかにもそれは伝えて、うん、皆さんがとても幸せな人生を歩んでいけるようになってくれたらいいなって思いますね。
素敵ですね。本当に桜井先生からいろんな方にね、うん、それをこうバトンをこう繋いでいくみたいな、ねうんうん、感じで、ね、
その役割が少しでもできたら、
うん、いや素敵だなと、ね、来年もね引き続きまた、ねはい、いろいろな場面でねご一緒できたらなと思いますの です、ね、
ぜひぜひ
はいありがとうございます、
はい
はい、本日のゲストは声優ボイストレーナーの桜井美希さんでした。ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
桜井先生とね今回も本当に様々なお話ができて、まあ、本当に楽しい30分間でした。さてエンディングは今月もピアノアーティスト日吉真澄さんのパープルドーンに乗せてお送りしております。今年はね僕も個人的にいろいろなことを経験しました。来年はね明るい年にできるように希望を持って明るく輝きながら生きていけたらと思いますし、それをねいろんな方に手渡ししてね繋いでいけるようにしたいなと思っています。まあ、全ての経験がねかけがえのない冒険だと思って毎日を大切にしていきたいなと思います。それでは来年もお会いできることを楽しみにしています。良い年を迎えください。この番組は東京ネットラジオの提供でお送りしました。